今日は呼ぶ記の22章です。このところには神との和らぎということが出てきます。エリファズの3回目の答えであるわけですけれども、2節のところに人は神の役に立てるだろうかとエリファズは呼ぶに言ってます。お前が神様に役に立ってるのか。そしてまた3節のところにはそれが全能者の喜びとなるだろうか、その3節の割には神にとって益になるだろうか、何の役にも立ってないものの数ではない、そういうことをエリファズは言ってますけれども、まさに私たちはそのような存在ではないだろうかと思います。イザヤ書の中にももう虫けらのようなヤコブだというような言葉が出てくるわけですけれども、私たちは神様の前にあっては何のこの価値もないようなそのような存在かもしれないわけですけれども、しかしイザヤ書の43章のところには、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていうその神様の言葉があるわけです。たとえ私たちは弱い、また愚かな、罪深いものであるかもしれませんけれども、しかし神様は私たちを愛してくださる、そしてそれによって私たちは救いに預かるということが可能となるわけです。5節を見ると、いやそれはあなたの悪が大きく、あなたの不義に際限がないからではないかとエリファズは言ってるわけですけれども、なんで今災難に遭ってるのか、それはあなたがもう悪いことをしたからだということが彼の主張するところであるわけです。そして6節以降に、あなたは理由もなく兄弟から質物を取り、着ているものを剥ぎ取って裸にしというふうに、さまざまなこの悪のことが語られてあるんですけれども、果たしてヨブはそうしたことを行ったんだろうか、そのことは非常に考えにくいことであると思います。ですからおそらくエリファズは今ある現状、その災いを見て、そして悪いことをしてしまったというふうに彼はこの自分の見た目で判断して言ってるのではないだろうかと思われるわけです。私たちは外見で判断するだけでその人の全部のことを言い当てているとは言えないところがあると思います。私たちはただ状況だけを見て、そしてこうだと決めつけてしまうような、そういうところがあると思います。しかし事実が一体どういうことであるのかということを私たちは知らなければなりません。そしてまたヨブが言っている言葉もどれだけエリファズは理解しているのか、13節14節のところにはこの国運という言葉が出てきます。14節に、濃い雲が覆いとなって神は見ることができない。確かにそういう状態っていうのはあると思います。しかし神様は決して私たちを救えない方ではないわけです。言うなれば、その濃い雲が覆いとなったとしても、それを神様は取り除いてくださることができる。たとえこのエリファズが罪を犯したからこのような災いを受けるというようなことが事実かもしれませんけれども、しかし神様は必ずその黒い雲、濃い雲を取り除くことができるわけです。それはイエス・キリストご自身が、身を世の罪を取り除く神の子羊とバプテスマのヨハネから言われたように、この自らが私たちのところに来てくださり、そしてまた神と私たちを隔てているその罪を取り除いてくださる。そうするならば、この覆っている濃い雲は取り除かれて神を見るということが可能となるわけです。21節を見ると、あなたは神と和らぎ平安を得よとエリファズは言っているわけですけれども、まさにイエス・キリストこそが私たちの中保者、そして先にはヨブは贖うということを言いましたけれども、 私たちの罪を許す、それができるのはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。神と和らぎ平安を得る、それは今日も同じことではないだろうかと思います。私たちに平安を与えてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられない。十字架にかかって、そしてまた一切の罪が許される、そのことによって私たちは平安を持つことができ、そしてまた幸いが与えられるということになるわけです。24節には黄金オフィルの金というふうに出てるんですけれども、その当時また旧約聖書の時代においてはもうオフィルの金は非常に高価で尊いものであったわけですけれども、25節に全能者はあなたの黄金となり、あなたにとっての尊い銀となるというふうにあるわけですが、まさに神様は金銀に勝る方であり、そしてまた実は私たちにこの喜びを与えてくださる方である。26節にその時必ずあなたは全能者を自分の喜びとしという言葉をエリファズは言ってるわけなんですけれども、まさにこのことはヨブに当てはまる言葉となっていくわけです。やがてはこのヨブはその全能者を見るということを言い、そしてまたそれが彼の大いなる喜びとなっていく。27節にあなたが神に祈ると神はあなたに聞きということをエルファズは言ってるわけですが、だからこそ私たちは祈る必要がある。もし自分自身がこのヨブのようにこの苦難の中にある、一体なんでこんなことが起こるんだろうか、本当に自分自身を考えてみても当てはまることがもうわからない、それでも苦しみの中にあるっていう時にこそ私たちは神に祈る、そして神は必ず聞いてくださる。そうするならば28節のところにあなたの道の上には光が輝く、そのことがなされるわけです。29節の終わりにこうしてへり下っている者は救われる、エリファスは言ってますけれども、高ぶる者は退け、へり下る者に神様は恵みを与えてくださる。私たち自身も苦難の中にあるときに、そしてどうしてこんな災いがあるのかということを思うときにこそ私たちは神の前にへり下る。それはイエス・キリストが十字架にかかって罪を許してくださる、その主の前に私たちがへり下って祈るときに神様は必ず光を与えてくださる。こういう雲を取り除いて、そしてまた私たちはこの神様との交わりをいただいて平安を持つことができるようになります。私たちも信仰によって、また祈りによって神様の解決を与えていただきたいと思います。